教えてください。ゲスト様に質問。
それでは後半のコーナーもザステージ神々の遊び、お話聞いていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、では、ちょっとねなんかふわっとした空気で前半が終わったバルゾル天然って言われていて、ロキはいたずら好きっていうキャラクター設定があると思うんですけれども、キャストの皆さんの、天然エピソードとか、あとはこんないたずらを実はしたことがありますとか、こういうのが好きです、こういういたずらするのが好きですとか、そういうエピソードがちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、ちょっと思ったんですけど、与田さんってもしかしてもうすでに天然ですかね、
役作りとかじゃなくて。僕は天然じゃないと思ってますよ。どうですか皆さん。
ちょっとずれてる。
天然天然なのかな。
天然です。
なんかその要素はちょっとちょいちょい垣間見えるんですよ。
垣間見える。
どっちかっていうとこれがじゃあどっちなんみたいな、周りからすると。
あ、計算してるのかな、
本気で言ってんのか、いや計算で言ってんのかみたいな。
え、ということは、じゃあお二方、今の今までこいつはもしかするとヤバいやつではないかという疑念を抱きつつっていうことですか。
まあ、
でも、でもあれですよ、ちゃんとこう、計算して僕言ってますから。まあ、じゃあ計算、今ヤバいやつになった方、ヤバいやつっていう表現あるんです。今ちょっとここにこうね、行った方がね、こういいんじゃないかみたいな、こうあえてこう、わかります、
あの、あえて空気を読んで、
そう、あえてこう山手線一本で行けるところをちょっとこう湘南新宿ラインで行ってみようかなみたいな、こう、わかります、
こういうとこです、
そういうとこです、
ちょっとよくわからない、
伝わらんかった、伝わらんかったな、
例え方がね、独特なん
だ。あ、確かに、
そういうことか、
例えが例えられてないところかな。
なるほど、わ
かりやすい、
例えになってない。
そうそうそう。
でも、辻さん天然なところ、
いや俺ないでしょ。
でも確かにまだ
俺はないですよ。
でもなんかいたずら好きそうですよね。
あ、僕いたずら好きっすね。
いたずら好きそうですね。
いたずらしてニヤニヤしてるのめっちゃ好きなん
ですよ。いや本当にニヤニヤして
そう。昔からそういうタイプだったんですよ。ちょっと自分から
どんな
もうこれ多分ね、
話していいものが
話していいもの、なんすかね、友達、あ、これカットしたったらカットします。いや友達の家で、僕学生の時なんですけど、友達の家遊び行って、それすごい仲いいやつなんですけど、でなんかテンション上がって、あの空のフライパンで納豆を炒めたことあるんですよ。香ばしいんですよ。はい、あと、あ、
匂いが
そうですね、まあ、そいつ面白いやつなんですけど、本当にいじると面白くていたずらしがいがあるというか、本当ロキと通るみたいな感じなんですけど、あとはもう冷蔵庫の中に、あの、なんかインスタントラーメンあるじゃないですか。あれ入れといたんですよ。
冷蔵庫、
あ、冷蔵庫じゃない、あの、すいません、洗濯機の中。
洗濯機の中に。
いや面白いなと思って、その時は、その時俺もヤバかったんです。本当に忙しかったんです
よ。やんちゃ
だった。
開けてそのままぶっ込んだってことですか。
それあのインスタントのやつあるでしょ。
開けてそのままいったんです。
そう、
お皿に盛るみたいな感じで。
あ、そうあのそのまま、あの真っさらのまま、硬いままあの洗濯機の中に置いといたんです。洗濯機の中に
あの
服入ってたんで置いといたんです。面白いなって。俺それをこう忘れてて、後でいじって、あいつ入ってるよみたいな、やめてくださいよみたいな感じで終わろうと思ってたんですけど、忘れてそのまま帰っちゃったんですけど、そしたら普通に、まあなんか、でもめっちゃ怒ってる連絡が来て、
そうですよ、
俺の洗濯機でラーメンできてるんですか。俺、とっさにこれはやばいと思って、いや俺じゃないよって言ったりして、まあそれはちゃんと謝りましたけど、ちゃんと謝ったん
です
よ。本当にごめん、
動揺して一回一回。
あの洗濯機の、浴槽っていうんですかね、桶の隙間にめっちゃ麺が挟まっちゃったらしくて、
それ
に交換はしてあげたんですけど、それはさすがに。
いやーでも確かに洗濯機交換するってところにちょっと兄貴肌を感じます
ね。交換する台座とかちゃんとしますちゃんとこう愛のあるいたずらしかしない。
確かに
結構衝撃的なエピソード。
愛の悪いたずら。
好きだからやっちゃうみたいな。
そいつ本当に好きなんですけど、本当に
僕もしそれやられたらもうそのまま出汁入れて食べちゃいますよね。洗濯機でそのまま、そのまま出汁入れて20日ぐらいは持ちますよ、あの容量。
あの容量だったら
然出し入れたのに。むしろ辻さんありがとうございます。ラインしちゃいますよ。
ラーメンできました。
ラーメンできましたって。
やばい。
ありがとうございます。インスタにアップしちゃうかもしれない。
インスタ映え。
ラーメン、ラーメン、ラーメン。
確かにね、やってそうだね。
やりそうですね。
だけどちょっとだけ稽古場の雰囲気が分かったような気がする。ありがとうございます、はい、ちなみに関根さんは何かあります？エピソード天然だったりいたずらだったり。
私は前に仕事に行こうと家を急いで出た時にふとポケットの中見たらテレビのリモコンが入ってた
から
。あーなるほど。
でも私もある。
いやなんかカバンにビデオのリモコン入ってた。
そんなアニマルみたいな。
あ、いや変えられたくなかったんですか、テレビを。
携帯持ってく的な感じで
多分
テレビのリモコン持ってきちゃった。
結構でかいって、なんでこれ持ってきたんだろうみたいな。
エアコンのリモコンもなんか多分手にギリギリまで出かける直前にスイッチを切ってそのまま自分のカバンに入れちゃうんですよね。
いやエアコンとかだったら確かにそうですよね。アリスさん、
寝ぼけてたのかな。寝ぼけてたのか、そんなこと
でも家でずっともうチャンネル変えられないですよね。
変えられない、確かにそうですよね。
申し訳ないこと
をしました
。
家族に
まさか親も娘がリモコン持ってたなんて思わないじゃないですか。
こんなに
リモコン
だよ。すぐ連絡しました。リモコン持ってた。
かわいいわ。
あるんだな。
そう、あるある話みたいです。すいません、
あんまない、
あんまないかも。
ごめんなさい、
ありがとうございます。続いての質問なんですけれども、もし友情と恋愛の間に挟まれてしまった時、皆さんならどうしますかっていう質問で、これが、特にロッキーがバルドルのことすごい好きで、バルドルルート行くとめちゃくちゃユイちゃんにやきもちを焼くというか、ロッキーがで構ってきたりとか、逆にそのロッキールートに行くと、今までずっとバルドルバルドルだったロッキーが、まあ、ユイちゃんにも関心を持ち始めて、それをバルドルってどんな気持ちで見てるのかなとか、ちょっと私そんなこと思いながらゲームやってたで、ちょっと聞いてみようかなと思って。どうですか皆さんだったら、もしのシチュエーションですけど、どうするか。
あ、でも俺意外やきもち焼くタイプですね。あ、友達めっちゃ好きなんですよ、昔からというか。で、だから結構だから友達が恋愛して、まあ、遊べなくなったりとかっていう、ね、その今までのペースというか、友達とのペースがこう崩れたりすると、やきもちがきますね。
もうちょっと自分のために時間作ってほしいなじゃないけど。
そうですね。今まであったのがなくなった悲しさみたいな感じですかね。っていうぐらいやっぱこう友達めっちゃ好きだったというか好きなので、っていう感じですね。
確かにね。あ、でもありますよね。本当に仲良かった子が彼女一筋になっちゃって。で言ったらこう SNS とか もう彼女との写真ばっかりみたいな感じになると、確かにおいどうしたと。こっちをもうちょっと敏感となりますね。僕も
あった学生時代とかね、恋愛体質のお友達とか女の子の視点かもしれないですけど、ね、そうなっちゃうことがありますよね。
本当にその学生時代に仲良かったやつがもう毎日中ランチを彼女と取るようになって、あんな昨日までバカ騒ぎしてたのに、なんか毎日それはちょっとどうなんだみたいなこともあったんで、それは多分ロキがバルドルに思ってるような気持ちというか、多分バルドルもすごいこうそうなっちゃうと多分常に一緒にこういたいみたいなタイプだと思うんで、多分だからロキの子はああいう気持ちもすごい分からんでもないな。
分からんでもない。
ロキとバルドルやっぱちっちゃい頃から一緒
だったので、
ロキとしてはすごいでしょ。
いやすごいでしょ。
急に現れた。でも
一緒に
現れた。
なんやこいつはっていうことですよね。
いやだからすごい、もうロキはもうすごく真っ当なあれなのよ。
いや本当そうですよね。
純粋なのよ。気持ち役
って。でも本当3人でずっと一緒にこう来たというか、まあその、まあ、ロキとバルドルのこう過去もいろいろこうあるんですけれども、それを考えるとやっぱりいきなりこうバルドルがどんどんこう行ってしまって、もう自分一人がこうなんかこう一人ぼっちになるっていうと、あのこうロキのグイグイこう バルドルっていう感じはそうだなと本当にそういうことだなと思いますが、いかがですか？
急に
そうですね、やっぱりこう友達とかに彼氏ができるとやっぱ誘いづらくなっちゃうんですよ
ね
気遣ってやっぱりこういつもみたいに遊ぼうって言えなくなるのがあんま言えなくなっちゃうんで、
わかりますよ。なんか行事ごとの時とか誘いづらくなりますね。クリスマスとか、
確かに
その子の誕生日とか、
確かにな
んかそういうのだと寂しいなって思って、
そうですね、わかるな。でまあそのところもある意味感情移入じゃないですけど、お客さんはね、あの誰に感情移入してそのルートを見るかとかでまた全然見方変わってくるかもしれないです
ね。
ちょっとあっという間にお時間になってしまって、最後にじゃあリスナーの皆さんに、まあ、あのひいてはあの見に来てくださる皆さんに一言ずついただけたらと思うんですけど、どうしようかな。じゃあ関根さんからお願いします。
はい、今回の北欧編は友情がテーマになっています。もちろん乙女ゲームのキュンキュンの部分もたくさん組み込まれてはいるんですけども、こうバルドルとロキの2人の友情だったりとか、あとは宿命だったり、そういう部分がすごくあの見ていて胸を打たれるんではないかなと思いますので、ぜひあの原作を知らない方でも楽しめる作品になっていますので、来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。じゃあ楽しみの岩田さん。
はい、はい、ですね、新宿村ライブで、4月の13日から21日まで、ザ・ステージ神々の遊び、やっております。今現在稽古真っ最中ですので、本当にこう皆さんにお届けできるその日まで、僕らも、ですね、こう懸命に作品を作っていきたいと思いますので、ぜひぜひ、このラジオを聴いてですね、この、まあ、印象とは全く違ったこう3人だったり、他のキャストの、いろんな役どころ姿だったりが見られると思うので、ぜひ期待を胸に劇場にいらしていただければと思います。ありがとうございました。
はい、そうですね、今回2つのルートがあるということもそうなんですけれども、2.5 次元にしてはというか、たくさんのキャストで構成されるというよりは、今回少数精鋭でやってるという感覚もありまして、まあ、お客さん、見てくれる皆さんからするとこうすごく見やすかったりとか、ストーリーもすごく分かりやすかったりとかってするの でそういう部分で僕たちは芝居で、しっかりそれぞれのキャラクターの、ね、心情だったりとか、皆さんに、まあ、エンタメとしてしっかり見せれるような作品を、ね、作れるように全力で頑張ってますので、ぜひ皆さん直接劇場に遊びに来ていただければなと思います。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ザ・ステージ神々の遊び光と炎の約束特集をお送りいたしました。4月13日土曜日から21日日曜日まで全12公演新宿村ライブにて公演予定となっております。バルドルエンドの日とロキエンドの日がございますのでね、ぜひ両方チェックしてみていただきたいと思っておりますよ。前作の太陽と冥府の希望も私見せていただいたんですけれども、全然エンディングが違って、脚本3分の1か半分近くエンディングによって違うんじゃないかなと思って、まあ、役者さんは大変だなと思うんですけどね、見る方としてはねすごい楽しめてありがたいななんて思った記憶がすごくあります。今回もね両方のエンディングぜひ見ていただきたいと思っております。チケットの、状況ですとか当日券の販売情報などはぜひ公式サイト公式ツイッター様の方をご参照くださいませ。以上、ザ・ステージ神々の遊び光と炎の約束特集をお送りいたしました。ありがとうございました。